で、本日の聖書箇所は2箇所あります。まず、新約聖書のコリント人への手紙第2、12章10節。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。もう一つ、旧約聖書から箴言23章7節。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。アメン。それでは、今日は田辺智加子さんに 証しをしていただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。
はい、今日、はい、2箇所聖書箇所を、選んだんですけれども、まずこの最初の、第2コリントの12章10節からなんですけど、そこは今日私が話すことは弱さについてお話ししたいと思います。私たちは弱い時とか疲れている時、落ち込んでいる時とか、ああ、こんな自分ではダメだと思ってしまうことがあります。でも、聖書は全く逆のことを語っています。で、第2コリントの12章の10節で、パウロはこう言いました。私が弱い時こそ私は強いのです。で、これは不思議な言葉です。普通は強い時に強いとか思うじゃないですか。でも、パウロは弱い時こそ強いと言いました。それはなぜでしょうか？パウロは自分が弱い時、自分の力ではできない時に神に頼るしかなかったのです。で、自分でまだできる、まだ頑張れると思っている間、私たちは神の力に気づかないことがあります。でも、神様も無理ですって祈る時、そこから神の力が働き始めます。で、ここで、つい最近に起こったことなんですけれども、私の友達の話をしたいと思います。で、彼女は本当にとても真面目でよく働く人です。本当に、なんて言うんだろう、エグゼクティブアシスタントみたいな感じなんですけど、すごく大変な仕事なんですよね。なんか、で、いつも人を優先して、なんか遅くまで働き、責任感もすごい強い人です。でも、今彼女は疲れていて、すごく落ち込んでいます。私は、彼女に、私の今働いている会社の仕事の募集が出てたので送りました。なんか内容パッて読んだら、あ、彼女すごいぴったりとかと思って、で、彼女に送りました。で、でも彼女はその仕事の内容を読んだ後こう言いました。この条件の中の一つ、いろいろクワリフィケーションとかあるじゃないですか。それを見て、このある条件の一つ私は持っていない。何かの何かがない。あ、だからやらないか、受けない方が受けられないみたいな。もうそれ、その時点ですぐもうパッとこう、これは電話じゃなくてテキストなんですけど、そうやってもうすぐ返、あの返事が来て、それプラスマンハッタンまで通勤するのは無理という、そういう条件でね。彼女は、だから能力でなく、この自分の考え方によって自分をもう責めて、だからもう止めて、もうそこでストップしていました。で、ここで、さっきの2番目の、に、あの、私が選んだ箴言なんですけれども、23章の7節、これを、言葉を見ましょう。で、この、箴言の23章7節は、口では食べていいよ、と、言いながら、これはなんかその例なんですけれども、なんか食べていいよって言いながら、でも本当心では、これなんか人になんか友達となんか、いいよ食べて、いくらでも食べてっておごるよみたいな感じ言いながら、でも実際考えてることは、こんな高いものを食べるんだとか、そういくらかかってるんだろうというか、そういう計算してる人の話なんですよね。で、この聖書箇所は、なんか人は口よりも心で考えていることで本当の姿がわかると、なんか教えています。だから、この聖書、私たちが何を考え続けているかが、私たち自身の形を作ると教えているのです。だから、自分がなんか本当になんか、いつも、あ、これダメだダメだって言ったら、本当になんかダメになるっていうか、そういうふうに言ってしまうよね。なんかどんどんなんかいろんなことを考えたりとか、なりますね。でもやっぱりこうなんか、ポジティブというか、ああ、できる、できると思ったら、結構なんか、こう、 湧いて、なんかワクワクとかしてくる時もあるじゃないですか。だから多分そういうことだと思います。で、人は心で考える通りの人になるね。で、あるこの、よく私が読んでる、バイブルアップの、英語のバイブルアップなんですけど、その中で、よく出てる、パスターのクレイグ・グローシャル氏は、この箇所に、聖句について、こう言っています。神が作られた脳の仕組みを知ると、私たちはそれを良い方向に使える。で、その新理学や科学も、その聖書が言っていることと同じことを言っている、というか言っていた。それは人は自分をどう思うかによって行動が変わる。私はそれを見て、ああ、そうだよなと思いました。で、また私の友達に戻るんですけれども、その彼女の問題は能力とかが、とかではなくて、私には足りないという考えを出したんですよね。でも、また第2に戻るんですけど、第2コリントの12章10節は言います。なんか、弱い時こそ強い。神は完璧な人を探しているのではない、ありません。神に語ることを探しておられるということです。で、もし彼女がこう考えたらどうでしょう。私には足りないじゃなくて、私は弱い。だから神様は強い。無理じゃ、無理だ、無理じゃ、すみません。
広島弁が出てきました。
今のカットして。
いや、カットしないでしょ、今のは。今のを残すでしょ。
いいよ、わかるか。わかるけん。
無理だ、ではなくて、神に委ねてみよう。で、考えが変わると行動が変わります。で、その行動が変わると人生が変わります。から今日私たち一人一人に問いたいと思います。私は自分の弱さを、隠していないでしょうか。私もあると、なんかいろんなところでないけど本当にあるんですよね。今振り返ってみると。で、私はできないという考えで自分を止めていないでしょうか。私の弱さは失敗ではありません。なんかそれは本当神様の力が働く場所です。私の考えが変わるとき、神の働きを受け取る準備ができると思います。だから今日は本当弱さを持ってもいいっていう、弱さをあるからこそ神様になんか近づいていきましょうというか、神様が近づいてきてほしいということだと思います。で、短いんですけれども、この今日この2箇所、選んで、一応こう読んで、なんか一致してるなと。なんか本当にそうですよね。なんか私の、友達のことなんですけれども、本当に彼女もそのテキストでもなんかディバーシティ出てきて、私帰って最初はなんかその募集のことをあげたのに、帰ってこう帰ってきて、私が、ああ、また変、なんか悪いことしたかなと思いながら、でもやっぱりそういう時に、祈って、やっぱり彼女にその時言えることは、私はあなたの、味方、なんて言うんだろう。なんか、味方っていう感じ？ I'm on your side って今言って、返事はしたんですけど、やっぱり、その後で本当、またプッシュ、本当なんか絶対で、彼女だってできると思って、また、しつこく言いたかったけど言わなくても、そのまま、彼女に、私はあなたの、味方だから、ちゃんと、だねっていう、こういう、言って、で、あと、神様に、祈るしかないなと思ったんですけれども、やっぱり、そうですよね、いろいろ、みんな、一人ずついろいろあると思うんですけれども、やっぱり、本当に弱い時こそ神様が必要なんだなというのが、ここでよくわかるし、いつもやっぱり、いつも通っていくときすごい大変ですけれども、やっぱり例えば1ヶ月後とか、去年のことの今の自分を振り返ってみると、多分そこがすごくよくわかると思うんですよね。やっぱり、その時はすごい辛かったなとか、うわぁ、こんなことあったけど、今のね、まだ1年後に振り返ってみると、やっぱり何か変わってると思うんですよね。でもそれっていうのはやっぱ神様の導きかと思うし、これからもいろいろそういうのは起こるけど、やっぱり本当に弱さがあってもいいっていうことですよね。別に、 強いから強いじゃなくて、やっぱり弱い時こそその神様との距離というか、そこにまあ神様に近づいていけるチャンスというか、そういうのが毎回たんびあると思うので、はい、今日はそこをちょっとシェアしたかったので、
うん、
はい、こういう話をしました。以上です。
はい、ありがとうございます。
結果彼女はアプライしてないの？まだ、
うん、しない、してないと。
しないんだ。
してない。うん、なんか今まあ、ペプシーで働いてるんだけど、だからすごい大きい会社で働いて、うん、まあもう18、まあ結構長いんだけど、やっぱり、うん、もう仕事が大変みたいな、
うん、
でも彼女はそういう性格らしい。とにかく
うん、
うん、なんかこう嫌だけどやっぱり やらないといけないからやるみたいなことで、やっぱり、うんうん、まあ、うん、そうね、いろいろそういう何というか悩み、まあ悩み事というか、やっぱ疲れてるんだよね。なんかすごい体が疲れてて、うん、でやっぱり、うん、なんか何かをやっぱり探したいというか、なんか何か、うん、求めてるんだけど、やっぱりそういうね、今そういう感じで、うん、でそしたらやっぱりなんかその後、やっぱり今のコアップを売って、あったかいところに引っ越しするとか、そういうなんかこうはなんか、うん、まあ、それもあるよね。なんかやっぱりこういいことをやっぱりこう考えると、やっぱりちょっと自分をこう、うん、なんて言うんだろう、なんかそのね、悩みからこうちょっと別のことを考えるという、そういうのってよくあるよね。自分を元気づけるっていうか、そういう他のことを、うん、いいことを考えると、やっぱりその問題から避けるっていうのもあるから、そうやって自分で励ますんだけど、でもやっぱりそのすぐ何かがあるとやっぱりダメ、あ、これはなんていうの、このなんか、まあ、レジュメのことでも、レジュメじゃないけど、このクワリフィケーションのことでも、やっぱりこう見て、やっぱり自分には納得しないからダメとか、なんかそういうのってやっぱり、まあ、自分も多分あると思うんだけど、でもそこもやっぱりそういうとここそやっぱり、そう、なんかこの聖書箇所だけど、やっぱりなんかダメダメじゃなくて、やっぱりそこを違う目で見れば、やっぱり行動が変わるのかなとか思って、
うんうん、
やっぱり自分が納得できないから、あ、これももう絶対ダメだなと、これ全部完璧じゃないけど、このリストでチェックリストで、あ、自分ではこれ当てはまらないから、あ、もう無理っていうのってよくあ、ね、やっぱりあると思うよね。あるある。だけどもそこがやっぱりそこが神様がやっぱりそういうところちょっとでも変えると、やっぱり違うんだなと、
見方が
変わるってくるっていう。
私の先週さ、私の証でその状況は変わらないけど、うん、捉え方が変わるっていう話したじゃん、ね、
うん、
それの気づきが私もあって、それまではこうじゃないといけないとか、自分の中でこう制限をかけてるっていうのあったよね、あるよね、人間って誰でもあるよね、その制限って。でもそこをなんか、まあ、崖から飛び降りるじゃないけど、そんな気持ちでこう心を開いて、イエス・キリストに、神様にこう委ねる時に道が開けることはたくさんあると思う、私は、うん、でもそれってみんな多分経験してると思うんだよね、
うんう
ん、これって
そうある、
その、うん、状況変わらなくても本当に自分の気持ちとか捉え方が変わってくるっていうの、うん、そして道が開けるんだよね、その後で、ね、なんか後になって、あれはああいう意味だったのかって気づくんだよね。
そう、それがやっぱりその通ってる時は分かんなくても、うん、本当になんかその、うん、ね、例えば1ヶ月1週間ちょっと振り返ってみて、いや、ちょっとやっぱ違う、何かがね、やっぱり、うん、ああ、そういえばっていうなんかこういうことあったけど、そうだよね、なんか今の自分がなんかね、なんか、うん、そういう目で見ら違うこうレンズじゃないけど、うん、なんか見れるっていうのも、それもやっぱり神ね、そのすごいね、うん、そういういろいろありながらでも、いろんな道というか何か違うレンズで見ればこういうなんか
そうだな
と、そうそう、
まあ私も結構喋るけど、また人間って限界ないもの。
今日は司会者としてすげえ楽やなとか思う。勝手に話が進んどるから。
人間ってさ、どっかで限界感じるじゃん。といつでも。自分どんなに頑張っても、それ以上できないことって絶対あるじゃん。その時にやっぱり委ねなければいけないんだよ。
自分でね、だってずっと言い聞かせてもわかね、なん
で
て
き
言う
な
か
い
で
こ
き
とはた
ない。
くさんある。で、その時に、やっぱり聖書を読んだりとか、神様に委ねると、道が開けるし、自分自身も気も楽だし、全部自分でやらなくていいんだ、みたいな。思わない？で、大体そういうふうに全部やらなくていいんだってなった時に、結構こう、さっきも何回も言うけど、道が開けるっていうか、見えなかった道が、なんかその、なんていうのかな、行き止まりに見えてたものが、あれ、ここにも道があったみたいな、いうふうにこ
そうだ
う、
ね。
見えてきたりとか、光が見えてきたりとかするけど、自分一人じゃもう全然ダメなんだよ
そうだよ
ね。
ね。
私も本当に、もうこれ、どういうふうに乗り越えるのって思ったことは何回もあるし、そんな時に考えられない方法で助けをこう、来るんだよね。そんな経験いっぱいしたしさ、本当に。
だからこれからもそう、それよね、
そうだと思
それが
う。
続くという、その繰り返しというか、でもそこでやっぱ神様が私たちにね、こうリマインドというか、こうしてくれるんだよね、なんか。
自分の想像のつかない形で助けの手がこう出てくるっていうかさ、うわすごい、これすごいみたいな経験みんなしてるでしょ。だってそうだから どうしてこんなところ、こんな形でみたいなのいっぱいあるじゃん。もうなんかそういうのがあるから、そういうのの重なりで、なんか逆に、ああ、もう、私って本当に弱い人間なのね。なんで笑ってる？
いや、楽でええなと思って。もうそこの
う
まま
な
ほった
ず
らか
く。
しとけよと思って。
いや、本当に、なんかこんなに弱い人間だから、で、過去の経験から、あ、神様助けてくれたから、また委ねればなんとかなるやっていうふうにならない。自分のできるところまではやるけど、
そう
その後
ね。
は神様が絶対、助けてくれるっていうのを思ったら本当にそうなるじゃん。
そうなるね。なんかでもやっぱりそのまたそこのよ、なんか弱さっていうのが、やっぱりそう、分かってるんだけど、そこでまたなんかが邪魔して、こうなんか、またなんか、
わかる。
そうなる、わかる、なんかその、また、みたいな、けど乗り越えられるけど、また、そうね、なんかその、だから本当繰り返
繰り
し、
返し、本当だよ。
なんか、
私もなんかこう、いや、私あんなに立派な、へ、あの、選手、証やったけどさ、実は一週間ちょっと落ち込んでて、
あ、そのあと？
なんかなんで私こんなにできないんだろうとかさ、なんか仕事のミスとかでも、なんかやっぱりこう落ち込む時ってそういう嫌なことに目が行く
そう、
っ
行
てい
くよう
か、
ね。
ほんで、そっちばっかり考えて、
そ
ダメな私、ダメ人間みたいなになって、それでまたここに来て、リチャージされて ああ、よかった、みたいな感じで帰っていくんだよね。一週間一週間、本当にそれの繰り返し、みたいな。そしてなんかどんどん自分の気持ちを上げていくっていう。なんかそういう感じ。だからその、繋がってないと、どんどんどんどん下がっていくみたいな。分かってても、頭の中で分かってても同じように、食え飲めじゃないけど
そ
さ。
う、それなんかすごい、なん
頭
か、
で分かってても、
そう。
人間ってなんか羊のようにどんどんこうフラフラフラしていって、神様から聖書を通して大丈夫だよ、道は備えてあるよって言われても、フラフラこうなんか迷い子になっていくんだよね。
そう
離れ
ね、
てる
離れ
と。
て、
それで、そのしっかりと毎週、その、元に、原点に戻ってじゃないけど、戻って、違った違った違ったみたいな感じで、またそれで何て言うの、現実に戻って、それでもその繰り返しって感じじゃないね、田辺さん。そう、振る どうですか？
だから今日は楽しようかな思っとったよ。
どうですか？
アメン。いや、今日な、この人が喋るとき大体やりにくいわけよ。で、木地さんも内藤さんもな、あと女ばっかりやねんかとか思いながらね、すんげえ
そうだ
今日や
ね。
りにくいなとか思って。だから、おとなしくしようかなと あくまで参考ね。近くの話と直接関係がないかもしれないけど、この7節だけ見たら、これだけ見たら解説なかったらちょっとわかりにくいよね。で、6節から8節まで読むとこんな感じです。6節から読むと、物惜しみする人のパンを食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。で、7節が来るね。彼は心の内では感情的だから、計算してるってことかな。あなたに食え飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、褒め言葉を無駄にすることになる。だから、オファーがあっても、心のないオファーを受け取ったところで意味がないような意味にも、感じにも捉えられる。ということですね。で、新改訳やけど、新共同訳だとね、彼はその欲望が示す通りの人間だって書いてあるわけ。欲望が示すっていうのと感情づくのもちょっとニュアンス違うけど、要するにまあ腹の中で計算してるような部分があるのかなと思います。まあそれが一つと、もう一つはね、この第二コリントの方はね、数週間前にもやったよね。宮内先生からもらった聖書箇所って時に。まあ簡単に言うと、要するにもう、まあここでパウロが言いたいのは、わざと神様が私たちに傲慢にならないように弱さを与えてくれてる。その啓示の素晴らしさのため、傲慢にならないよう、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いですって。とんでもないこと書いてあるわけね。神様が悪魔を利用してうちらに弱さを与えたっていう。でもまあこれ言い換えると、神様はうちらを完璧には作りたくなかった。ロボットとして作りたくなかった。だから不完全なものでプラス自由を与えるっていうこと。だから可愛い子には旅をさせようじゃないけど、親の言うことだけを聞くような子供は育てたくないよね。そこに愛があるんだったら、そこに自由も与えたいっていうことから来てるんじゃないかと思います。そしたら完璧じゃないってことは、どうしても欠けてる部分があるから、その欠けてる部分をここで言う弱さ。完璧じゃないから、まあ、世の中の人間には完璧だと思い込んでる連中もって、そういう奴らこそ立ち悪いわけじゃん。ね、完璧な奴なんかいないのにね。でも、そう、完璧だと思い込んでる人は、まず神様必要としない。余計に立ち悪いね。弱さがあるのに。そういう部分から、ここの十節につながるとも思います。だから弱いものがあって当たり前。そこ、弱いものがあるから神様が入ってくる余地がある。はい、一応司会者としてはね、ちょっとした聖書の解説もしといた方がいいかなって。他に何かありますか？
私、最近私、ほら、自分のさ、親の不動産を売らなきゃいけないからさ、そういうことですごい、いつも取り組まなきゃいけないんだけれども、不動産のことを、日本の不動産を売らなきゃいけない時にさ、法律でもそれが結構難しくなってるから、この前数えてみたら、もう5つ裁判を起こしてんだよね、それに関して。5つ裁判を起こしてて、それで、それの支払いもしなきゃいけないし、5つ起こした裁判の支払いもしなきゃいけないし、で、不動産、今度は自分で売ることも、ね、並行して考えてるからさ、そしたら不動産会社にも、こう連絡したりしてるじゃない。そしたら私さ、久さんよく分かってるけどさ、法律とかさ、そういうのすっごいダメじゃない、そういう文章を読んだりとかするのってね、不動産とかもそれも全然ダメで。で、そうするとね、とわからないところをやってるから、どこで私がボケをす、ね、ポカーンと大変なことをするんじゃないかとか思うから、怖くて仕方がないんだよね。だから、でも、やらないよりは、やった方がいいと思ってね。それでもしそれがどんな結果になったとしても、やらないよりはやった方がいいと思って。だから、こう、そういうの文章を読んでも、多分3分の1わかってるかどうかっていう感じなんだけど、だからそこがすごい自分の弱いところだと思うんだけど、そこでいつもこう神様に祈って、わからないけれどもっていうことで祈って、で、後悔するぐらいだったらやりますっていうふうなことで、で、タイミングもね、そのいろんなところに連絡するタイミングとかも祈って、こう今平安があると思うと、心が落ち、あの、なんか今行けって言われてる気がするっていう時にやったりして進めてるんだ。で、これがね、やっぱりね、全体が見えてるぐらいなことだったら神様に相談しないと思うんだけれども、本当に分かんないことだから相談して、で、やっててね、でもね、 こういう委ねるってよく聖書に言ってるのってね、言うだけ神様に、ダビデとかも、自分が怖い、これやったらこうなるかもしれない、死ぬかもしれない、怖いっていうふうなの、詩編でよく言ってるじゃない。で、少し死ぬかもしれない、怖いと思うのはみんな人間あって、それでこれを踏み外すんじゃないかと思って怖いと思うのがあって、でもそこで最後に「委ねます」って言ってね、言うじゃない。だからそこら辺かなっていうことが最近私思ったんだよね。「委ねる」とかって、やるだけやって委ねてっていうふうに、で思ってたから、だからその弱い時にこそ神様が働いてくるっていうのはそういうことかなって最近思いながらやっている。でね、この聖書箇所を私もらった時に、まさかそのなんだっけ、自分の中のね、言葉が、思っていることが外側に、だんだんそれで、そういう自分になってくるという話に千佳子さんが持っていくとは思っていなくてね。いなかったんだけどね。これ聞いててさ、そういう、マザー・テレサの名言にそれあるの知ってる？マザー・テレサの名言って、でね、これなんで思い出したかっていうとね、この前ね、ニュースを見ていた時に、アメリカのニュースか日本のニュースか忘れたんだけど、とにかく大変な事件を起こして、それでこう、もう人を殺したとか、そういうふうな判決を受けて、する人に、が今何をしているかっていうふうなことをね、やった時に、本とかの差し入れがあったから、だから本は、それを読みますっていうふうな話で。で、その人もちょっとこう精神的におかしい人、ちょっと大変な人だから、大変な人らしいのね。で、その中でね、気持ちに残ったのは何ですかって言ったら、マザー・テレサのこの名言が残っているっていうふうなね、いうことを言っててね。それでちょっとそれを読んで、なるほどと思ってて、それで千佳子さんの話を聞いたんだけどね。これ、ちょっと短いから読んでいい？
ここまで来て読まんかったら。
これね、全文って短いんだけど
はい、
ね。
どうぞ。
思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。で、
お
言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。で、行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。で、性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。いうふう
聞いたことある。
に、で、これがそのすごい大変なことを起こした人がね、これを聞いて、あっと思ったんだと思って、で、ちょっと心に残ってたな。で、それが2つ、私、今回、近藤さんの話を聞いて思いました。
ありがとうございます。まあ、そうね、それちょっと思い出したのは、信玄の、英語で言うじゃん。日本語にも同じような言い回し方あるのかな。You are what you eat って言い方するじゃん。何を食べてるかが自分だって体を形成するって。要するに、それってね、ただ単に栄養関係だけじゃなくて、何を食べたいか、何を飲みたいかって、それって人間の欲が出てくるわけじゃん。甘いものばっかり食ってもあれやし、酒ばっかり飲んどってもダメやし、週に何回もインスタントラーメンばっかり食っちゃダメだし、ね、体がどんどんダメになってたり、ちょっと極端な例で言うと、ほら、ある国の人は別のある国の人の体臭が嫌いとかよくあるじゃん。何人にとって何人の体臭でも。でも匂ってると言われる本人たちは平気なわけやん。でもやっぱり食い物があるわけでしょ。で、そういうとこから似てんのかなと思うのが、やっぱりさっきの話で、思いっていうのがもう性格になって、それが人生動かしちゃうの。本当、よく考えたら当たり前のことなんだよね。だから、昔はよく、なんで朝のその聖書を読む時間、祈る時間が大切なので、いつだっていいじゃんとか思ってたけど、やっぱり朝やって、その日の流れを決めるのもいいけど、反対に、誰かさんが時々言うじゃんよ、以前はよく朝っぱらからいかがわしいビデオ見てましたっつって、な？出かける前に変なもの見てっつって、それを、話聞いたとき、あ、そこかとか思って、やっぱりそんなこと繰り返したら、一日中そのモードに入っちゃうわけじゃん。女性には分からんかもしれんけど。だから、そういう、一つの特定のものをいつも朝っぱらから頭に入れてたら、ある意味の自分で自分を洗脳してるってことだよね。だから、どうせ洗脳するんだったら、朝聖書読もうっていう流れは、だから、多少大人になってやっと理解できたみたいな。どうせ ね、頭の中、心の中ぶち込んでいくんだったらいいものをぶち込んでいこうっていう。特にね、朝一番、もう、何、リセットされた状態で、そういうふうに心がける方がいいのかなっていう。
聖書にさ、何を食べるから、よく、ね、イエス様がさ、何を食べたからダメ、怪我される、何を食べたから怪我されるっていうふうなことではなく、人はその言葉によって怪我されるっていうふうなこと、だからその思考によって怪我されるから、人にこう言うときとかもそれに気をつけなさいっていうふうなことを書かれているけれども、やっぱり自分で自分の言葉って一番聞いてるから、心の。
そうね。そこなんだよね。だから内側から出てくるものを表に出したらそれが自分にも返ってくる。まあ、心の中で止めといてもさ、結局どっかで出るじゃん。言葉、態度とか、そういうのあると思うね、やっぱり。じゃあ、最後なんかありますか？
いや、ありがとうございます。よかったです。柏木が来て、はい、じゃあお祈りしますね。はい。愛する天の父様、今日もこうして、兄弟姉妹とみんなと、なんていうの、機会、この交わりを感謝します。本当に、また明日から新しい1週間が、始まりますけれども、またこうして、また私たち一人一人に、いろんなことがありますけれども、どなたの、いただいた御言葉を忘れないように、また、本当に私たち一人一人、いろんなもの、物事とか、いろんな考え方、行動とかもしますけれども、でも本当にあなたの御言葉、本当にお忘れず、弱くても本当にあなた、神様あなたが、近くにいることを忘れずに、また、何が起きてもあなたが私たちの、味方であるということを、忘れずに、またこの1週間、乗り越えますように、そして一人一人に本当にあなたが、守ってくださることを、お祈りします。また、今日を、お休みの、兄弟姉妹の目、それで、キジさんは日本に今、行ってますけれども、どうか、その彼の旅も、守ってあげてください。本当に、私たち、にこの場所、この本当に交わりを、毎週、与えてくださって感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
ね